この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は第45回水元公園葛飾菖蒲祭りの模様を佐藤文江がお伝えします。5月25日から6月14日にかけて堀切菖蒲園と都立水元公園の2会場で行われている葛飾菖蒲祭り、私は6月6日土曜日に水元公園の会場にお邪魔しました。この日の天気は初夏の爽やかな青空が広がっていて、とっても過ごしやすく、花菖蒲を楽しむには最高の鑑賞日和で、会場は多くの方で大変にぎわっていました。水元公園会場にはお茶どころが設けられ、こちらで甘酒をいただきながら水元公園葛飾菖蒲祭り実行委員会事務局長の石橋さんにお話を伺いました。
これ花の種類とかは
100種類で1万2000株あるんですよね、はい、花が、ホリキンと違って範囲がちょっと広いですから ね、
なんか迫力が違うというか、あと水元公園のこの自然、
そう、自然の豊かさ、
それとマッチしてて、
東京で公園の広さ一番ですよね、水元公園が。何します？
おすすめありますか？おすすめ、
全部おすすめ全部飲む
全部飲みた
おすすめは甘酒手作りですけど、あとこちらはお饅頭セットになってますので、お安くなっておりますが、
冷たい甘酒、今日みたいな暑い日には、
そうですね、これ熱中症予防になりますので、
じゃあ甘酒ください。ここすごい、お茶どころの席に座ってゆったりとここに座って、一面の花菖蒲が目の前に広がってますね、
これだけの広さはね、なかなか東京でもないですよね、水元公園の自然の豊かさですかね、水も豊かですから、はい、だから花も元気がいいですよね、それから木々のね、青さがまた際立っていいですよね、
赤紫色の花菖蒲の色と、あと今の時期ならではの濃い緑色と、あとその向こうには湖があって、
そうなんです。
甘酒は
私でございます、ありがとうございます。
よくかき回して飲んでください、
はい、わかりました。
皆さん各町会から、地元の町会の皆さんなんです、
水元周辺の
この近辺のボランティアで、
このお茶どころに大集結して、
そうなんです。
いただきます。あ、染みますね、今日暑いじゃないですか、ちょっとこの花菖蒲を眺めながらの甘酒最高です毎年やられてるんですか？
婦人部の方もね、100名以上です。
そんなにいらっしゃる、ね、
そう、だから土日だけじゃないんですよ、普段の日もやってるから、お茶どころ、
水元公園でのこの菖蒲祭りは今年で何回目ですかね？
45回。
45回、変化はありますか？
いや、昔はね、地域のお金持ちの人がいっぱいいたもんで、すごいね、盛大にやってたんですよ。金町の駅から踊りながら水元公園まで来たんです。100名以上、200名ぐらいの人が、盆踊り、和踊りですか。
へー、そう、そんな時代があったんですね。
そう、で今は今度行進はなくなって、広場のところで和踊り、だいぶ縮小されましたけどね、だから踊りの伝統は続いてるんですけどね、
今年も2026年もたくさんの方いらっしゃって、
期間中来園者が30万人超えるんですよね。ですから今日こう見渡してみても、とにかく広いですから、東京ドーム9個以上ですからだから勝負だとか園芸大会とか、そういったものに参加していただきながら、期間を通してね、30万人以上です。こうやって見渡してみてもね、相当人数が確認できると思うんですけど、
今日が6月6日ですけど、お花もすごい満開ですし、ですね、今がちょうど見頃っていう感じですかね。
今年はちょうど今が見頃ですね。時期によってはね、花の咲く時期がまちまちなんですよね。水を入れる時期だとか、それから天候によって咲く時期が違いますんで、今年はちょうど今がいい時期ですね。
菖蒲祭りはいつまで続くんでしたっけ？
14日までです。
土曜日日曜日もやってますが、平日も
お茶どころもやってますんで、
気になる方は足を運んでいただきたいですね。
今パトカーですかね、土手に、ね、車止めちゃうんですよ、ずっとあそこ、
いっぱい止めちゃうんですね。ここもちょっと注意していただきたいですね。車の駐車する場所、
バスが通るんですよ。バスが通るからね、規則にのっとった止め方してくれるんだったらいいんですけど、周りの住まいがあるでしょう、その人たちの迷惑にならないような止め方、それからあの他のバスだとかなんかの迷惑にならないような止め方をしてもらいたいですね。駐車場も鍵がありますんでね、だからどうしてもこういったところに止めちゃうんですよね。
徒歩で来るか公共交通機関でお越しいただくのが、
そう、交通機関で来ていただくのが最高なんですけどね。
続けていくのも大変ですよね。
正月の期間は約1ヶ月ぐらいですけど、準備を含めて1年かかりますね。
もう1年も
1年かかります。終わったらもう次の始まりというふうな考えでいます。
多くの人にとって毎年の風物詩じゃないですか、はい、でもこれは水元の地元の方が頑張って続けていらっしゃるイベントでもあるんですよね。
これはあの地元の皆さんの、ね、協力のおかげで成り立ってますんでね、協賛金という形でお金をいただいて、それを生かさせていただいてます。そろそろ50周年がありますのでね、それに向けてあと5年後ぐらい、それに向けてもうちょっと盛り上がるような形を考えていかなきゃいかんかなというふうには思ってますけどね。
この時間は6月6日にお邪魔しました水元公園葛飾菖蒲祭りの模様をお伝えしています。花菖蒲に負けじと咲き誇っていたのが紫陽花です。水元桜堤の遊歩道沿いにずらっと咲いていました。日々紫陽花のお手入れをしているのは水元公園菖蒲祭り実行委員会の皆さんなんです。お話を伺いました。会場に来て気づいたのが、花菖蒲だけではなくて主役が他にもあるな。紫陽花日々育てていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。定例毎朝やってます。雨降らない限り毎日手入れって言っても結局周りの草取りとかそういうのがすごく大変だ。もうすぐ伸びるから、ね、
今の時期もどんどんどんどん目にも止まらぬ速さで生えていく、うん、本当に綺麗に形が整ってる紫陽花がバーッと咲いてて
綺麗でしょ。
花菖蒲にも負けない美しさ。花菖蒲のお祭りですけど、紫陽花に目を奪われている方もいらっしゃると思うんですよね。お二人は紫陽花の手入れをされている
一応責任者
リーダーっていうことなんですよね。日々ご苦労たくさんあるんですよね。
今年はね、毎年のことなんですけども30本植えたわけです、苗を
新しく。
そう、それには毎日のように来て水をあげないと根付くまでね、植えたのはいいけども後が大変だというところもあります。
きちんと水をあげないと枯れちゃう。だいたいもう1ヶ月までに水をちょいちょいやりに来る。
毎日毎朝っていうのがびっくりでした、う
ん、ひどいやつは切って落としたり、そういう手入れがね、いたずらしていく人もいるのよ。追っかいたりさ、植えたやつ抜いちゃってとんでもない方置いてある。朝今日はもう直したの。それよ、
悲しいですね。それは
必ずいるの。毎年枝を追っかいていったりね、綺麗な花咲いてるのに指導していますよね。
今の時期が一番いい時ですから、ぜひ見に来てもらいたいですね、うん、梅雨時がやっぱり紫陽花は生えるんですね。
種類が多いからね、紫陽花はいろんな花が咲くから、真っ赤なのもあれば真っ白のもあるし、
咲いている場所が坂なんですよね、
う
ん、結構な。
みんな坂に植えてあるから、だから結構水は流れちゃうんです。あの急だから俺は草取りやってて頭からぐっと落ちる、ゴローンと。
何回も落ちたし、何回
も落ちてる。いや、私はね1回なんですよ。
でもね、あの草があるから意外と怪我しない。それで向こう側には金網が張ってあるから、そこでガーンとなって
ストッパーになってるって
こと、止まるから怪我しない。
そういう問題じゃない。
そうです、そういう
平らなとこはいいんですけども、うん、
本当に急、
すごい急、滑るんだからつるつる。
坂になってるからこそ、こう遠くから見て綺麗に見えるんですよね。まあ、それがまた
こっちから、ね、見てね、みんな綺麗に見えます。
そんな中毎日お手入れしてで、そういう坂から転げ落ちるようなこともあるけれど、なんで何年ぐらいこの活動されてるんですか。
今年で18年目。
18年、はい、18年もどうしてできるんですか。
それがもうなんていうか、朝起きて行かないともうね、習慣になっちゃってるから。俺の場合は
皆さんが見に来ていただけるから、それを 少しでもよくということで手入れも一生懸命やるように。
だからいつも朝ね散歩で通る人がね、咲きましたねなんてみんな言ってくれる。
声かけてもらえると嬉しい
ですね。みんなおばさんがね通る人、毎朝決まってっから散歩する人。
この活動ボランティアだと聞きました、
ね、はい、ボランティアです。
これからもね、花が終わった後がまたみんなで手入れ剪定をしないと、ね、いい花が咲きませんからね。
一年中あるんですもんね、やることが。
終わったら全部花落とすのが大変、ものすごい数だからね。その落とすんでもやっぱりさ、芽を残して何本か残して上を切らないと来年咲かないから。
来年きれいに咲かせるために今からやることが。
終わったら、花が終わったら花摘み。
日々通りがかる方って、はい、こんなきめ細やかな作業をされてるっていうのわからないと思うんですよね。
勝負もいいんですけど、紫陽花も綺麗ですねってみんなそう言って、あっちにお茶どころっていうお店があって、はい、お茶とかコーヒー甘酒出してんだけど、うん、そこへみんな入ってくる人がみんなそういうふうに言ってくれる。
はい、口を揃えて。
そうです、それあなたやってるのなんてね。
この時間は6月6日にお邪魔しました水元公園葛飾菖蒲祭りの模様をお伝えしています。開催期間中の土曜日日曜日はステージイベントも行われており、この日はチャリティーカラオケ大会が大変盛り上がっていました。
それでは出演者舞台の方にお願いいたします。
皆さん緊張していると思いますけども、楽ちん楽ちん。それでは1番の方お休みですので、2番の方からお願いしたいと思います。
歌は小金沢勝利さんの歌の旅人です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
見事でしたね。
ありがとうございます。
こういうのど自慢大会っていうのはよく出られるんですか？
いや、今回が初めてですっごい緊張してたけど満足できる歌いで。
全然緊張なんて全く感じられない堂々とした歌いっぷりでした。
ありがとうございます。普段から練習してて将来は歌手になりたいと思っております。
なれる、絶対なれる。葛飾区から生まれる歌姫、楽しみです、将来が。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
愛華さんのステージでのご活躍見てどうでした？
緊張してたと思うんですけど、堂々と歌えてよかったかなって思ってます。
今回どうして愛華さん勝負祭りでの出場を決めたんですか？
新聞で見て、母がこれ出てみたらって勧めてくれて、それでやってみたいなって思い、チャリティーカラオケっていうのもあって応募しました。
あ、社会貢献にも興味があるんですね。
社会貢献？
そうそう。で、髪の毛伸ばしてるのもヘアドネーションやったり興味があるので、チャリティーだってやるっていうことで。
お姉ちゃんどうでした？
練習すごく頑張ってたので、練習する中でどんどん上手になってって、今日すごく成果出し切れたんじゃないかなと思います。
お父さん。
はい、まあ、緊張してたと思うんですけども、愛華らしさもちょっと出ててよかったなと思います。
可愛くて仕方ないんじゃないですか？
もうメロメロです。
お父さんが一番のファンですよね、きっと。
私です。
負けちゃうかもしれないですね。
はい、愛華って書かれた内輪がピンク色の、あ、お父さん全員持ってる。家族が一番のオタクですね、愛華さん。
もうそれは間違いないですね。
今日も長丁場のこのカラオケ大会ずっと進行されてて、お疲れ様でした。
うん、まあ慣れてますし、で、僕は声もいいからね、あの、みんなやれやれっていうので喜んでやってます。
カラオケ大会って結構長いんですよね、歴史が。
そうですね、僕もね、最初の頃は関わってないんですが、はい、もう今回が45回目ですけども、カラオケはどうなんでしょう、30回ぐらいやってると思いますよ。
結構やってる。
はい、昔のカラオケっていうのはね、北海道の夫婦旅行とかシンガポール旅行とかスポンサーがいて、そういうスポンサーがいた時があったので、予選会やって次の日に決勝とかね、そういう時もあったようです。で、僕はちょっと知りませんけど、今は本当にあの協賛金の集まりが悪いので、あの、ね、あんまり十分なお返しは皆さんできないんですけども。
でも相当盛り上がってますし、参加者の方も多いし、あと飛び入り参加の方ももうレベルも高かったりして、 カラオケ大会歴史があって勝負祭りに花を添えてる大事なイベントですよね。
そうですね、歌手の方もたくさん来ていただくしフラダンスとかね踊ってもらう人たくさんいるけど、やっぱり見てるだけじゃなくて自分もやっぱりこう発表したいって気持ちの人が結構いらっしゃるでしょ。でそれで、まあ、40人に限ってやってるんですけども、結局ねもっと増やしてもいいんですけど、ちょっと出演の人がいっぱいいるのでね、枠がやっぱりこれが精一杯なんでね、だから40人ぐらいが毎年精一杯ぐらいでやってます。
来年出てみたいなっていう方、何かメッセージとかあれば。
結局ね先生方によく聞くと、歌で評価するときには自分の気持ちだけで歌ってるんじゃなくて、歌には縦と横があって、ちゃんと音の最初の出だしのところとかをきちっと縦を揃えて歌うこと、それからこの高さをずれるのはこれ音が外れてることになるんでね、特にそのうまいとか区別するのはそういう音が旋律が合っているか歌い出しが揃っているか、それから声の質がどうかっていうようなところをね先生は見ていらっしゃるんだそうです。だからまあ何回かカラオケ行って練習皆さんしてると思いますけどね、なかなか難しいと思いますよ、詞を取るのはね。
この時間は6月6日にお邪魔しました水元公園葛飾勝負祭りの模様をお伝えしています。お客さんの声をどうぞお聞きください。花摘み娘の皆さんにもインタビューしましたよ。
ごめんなさい、私のせいで泣いちゃった。花勝負めちゃくちゃ美しいですよね。
綺麗ですね。
お近くの方ですか？
実家は近くで、今実家に遊びに来たので、はい、その今帰りで。
水元公園の花勝負が美しいってことはもう皆さんすでにご存知というか。
そうですね、子供の頃から、はい、もうこのままというか、はい、綺麗でした。
今日はあれですかね、おじいちゃんおばあちゃんで若いママをやってらっしゃる娘さんと赤ちゃん、可愛いですね。何ヶ月ですか？
6ヶ月です。
じゃあ初めての水元公園の花勝負ってことですよね。
はい、はい、そうです。はい、
喋れますかね。こんにちは。うん、そうですよね。
喋れないですね。
おじいちゃんどうですか、お孫さんを連れてのこの花勝負。
お花も綺麗だし孫も可愛いですね。
目に見えるものすべてが、はい、いいですね。
はい、天気も良かったからね、良かったね。
今日暑すぎずちょうどいい気候で、
ね、よかったね。うん、
娘さんお母さんどうですか？
綺麗です、すごく。空も青く見えてお花も紫で綺麗です。
映えてますよね。
うん、あ、そうですね。写真すごい映えます。
過去に何回か来てらっしゃると思うんですが、今年の咲き具合どうですか？
今年はすごい綺麗だと思います、ね。うん、去年も来てるんですけど、去年より今年の方が綺麗だなっていう話もさっきしてて、はい、
引き続き楽しんでください。はい、服装が茶摘み娘さんみたいな浴衣、傘をかぶって、で今何をしてらっしゃるんですか、籠を持って。
今は枯れたお花を摘み取っているっていうところです。
あ、お花枯れたのが残ってる状態だと見た目が悪くなるから、皆さんが都度回収してきれいにしてるっていうことですね。
はい、そうです。
なんか他の花が咲きやすくなるために、近くにある枯れた花とかを取ることによって新しい芽が咲くようになるっていう意味でも枯れた花を取ってます。
大事な作業ってことですよね。
はい、
今ちょうど満開じゃないですか。どうですか、お仕事大変ですか？
いや、結構楽しい。
周りの皆さんが結構褒めてくださって
皆さんすっごい見た目的にも可愛いじゃないですか。結構写真撮ってくださいとか引っ張りだこだったり。
さっきすごかったです。撮影ラッシュでした。
それもそのバイトなんですけど、写真撮っていただくのも含めてのバイトって
ことで。あ、そうなんです、はい、バイトなんですね皆さん。
バイトです。
え、じゃあこの勝負祭りの期間中はずっとやっているという。
大体あの私たちがずっとやってるわけじゃないんですけど、日替わりというかそういう形でいろんな方がやってると思います。
はい、
はい、
この水元公園の勝負祭り、景観がとっても美しいですけど、どうですか皆さん？
すごい綺麗な中で、
はいはい、
中に入るの違う景色で。
そうですよね、皆さん花勝負が咲いてる水辺の中に長靴履いて踏み込んでお花に近いところで花を見れるっていう、
はい、間近で見るとやっぱ綺麗ですね。
貴重な経験だと思います、はいはい、
会場に足を運んでない人に向けて何かメッセージとかあれば何でも大丈夫です。
距離は離れちゃうかもしれないけど、遠目で見るだけでもすっごい綺麗な景色が広がってるから、ぜひ来てください。
お願いします。
お願いします。
水元公園勝負祭り、ぜひ来てください。
待ってます
。以上、6月6日にお邪魔しました第45回水元公園葛飾勝負祭りの模様を佐藤文江がお伝えしました。葛飾勝負祭りは6月14日日曜日までの開催です。ぜひ足を運んでみてください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。